トラブルバスター
。日曜日の朝です。おはようございます。ナビゲーターの常世翔子です。住まいの問題を一発解決、住まいのトラブルバスター。この番組のスペシャルアドバイザーは一般社団法人市民住まい向上委員会の代表理事であるバスター矢野こと矢野克美さんです。おはようございます。
おはようございます。バスター矢野です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。私今日ちょっと喉がですね、
はい、
1週間ちょっと声出ないでダウンしてまして、治ったばっかりで、すみません、はい、こんなガラガラ声で申し訳ございませんが、お付き合いください。
はい、頑張ってください。
ありがとうございます
、はい、ですね、もう6月もね終わりになりかけてますけども、はい、国土交通省ではですね、毎年6月を土砂災害防止月間と定めて、うん、で月間中はですね、土砂災害の防止と被害の軽減を目的にですね、土砂災害に関する防災知識の普及、それからですね、警戒避難体制の整備を促進するために、
はい、
住民参加を主とする諸行事、それから活動などを全国で実施しているということなんですね。で、6月になり各地で梅雨に入りましたよね、
はい、
でその後、線状降水帯などがですね発生しまして、九州などで豪雨で大きな被害が出たりしましたよね。
本当になんかもうこれから夏なのっていうぐらい暑かったりしてますけれども、暑いなと思ったら雨がザーって降ってきたりしてね、
はい、
でそこから備えてももう遅かったりするんですよね。だからやっぱりいつもこの後どうなるのかなって考えて動かないと本当いけないなと思いますね、
うん、準備しておかないといけないですよね。
そうですね。ということで今週はですね、土砂災害を正しく知ろうというテーマでお届けいたします。それでは始めましょう。住まいのトラブルバスター。
この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りします。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに、
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに、
人の話聞いてる。
だから相談先教えてるだろ。
住まいの悩みはフリーダイヤル0120-978-652、 苦難は向こうに、市民住まい向上委員会。住まいのトラブルバスター。
スマホは皆さんの日常をより良くする必需品になりつつあります。機械は苦手という方のためのコーナーです。それでは今週も行ってみましょう。あなたのスマホをカスタマイズ、
ワンモアアプリ。
このコーナーは皆さんの暮らしに役立つアプリや使い方を紹介して、より良い生活を送ってもらおうというコーナーです。
毎週いろいろなスマホアプリを紹介したり、スマホの賢い使い方などを紹介します。ワンモアアプリ、今日はですね、ヤフージャパンアプリで土砂災害や河川洪水の危険度がわかる大雨危険度を紹介したいと思います。
はい、これあのヤフージャパンのお天気 の、 あのウィジット、私も使ってるんですけど、すごくいいですよね、はい、
そうですね。でいろいろ通知が来たりすると思うんですが、その中でですね、今日ご紹介したいのは大雨危険度っていうのがあるんですよ、
はい、
でこれ気象庁がですね配信する大雨、それから洪水警報の危険度分布や、あと洪水注意報ですね、大雨警報など複数のほら防災気象情報がこう出てくるんですが、それをもとにですね5段階で判定する土砂災害とか河川の洪水の危険度を教えてくれたりしますね、
うん、これウィジェット入れとくと普通にこうあの赤とか黄色とかの文字だと5とか3とかで、はい、あの数字で確か出てきますよね。
そう出てきますね。でこれヤフージャパンのトップページでは、設定した市区町村で、警戒レベル3相当以上に上昇した際にですね、大雨危険度っていうのが、出てきまして、取るべき行動とかをですね表示してくれるっていう便利のいいものなんですね。
そう、分かりやすく文字でね書いてくれてると、あ、そうか、今こういう行動しなきゃいけないんだって分かりますもんね。
はい、そうですね。で設定方法はですね、iPhone の場合だと歯車のマークで設定っていうのがあるんですよ、
はい、
これを押しまして、で中に通知っていうのが出てきますので、スクロールしていただきますと、でその通知を押していただいて、でその中にですね、ヤフーのバナーサウンドバッジっていうのが載ってるんですね。でそれをねクリックしていただくと、通信の設定ができるようになります。 で通信の許可をオンにしていただくとその情報が取れるようになりますね、
うん、ヤフージャパンのトップページからも見られますので、はい、いつもちょっと確認していただくといいかなと思います。そしてヤフージャパンのアプリでは大雨危険度をプッシュ通知でもお知らせしています。さらに設定した地域設定3カ所ぐらいできるんですけれども、
そうですね、はい、
あの端末の現在地に応じた情報をまた受け取ることもできます。今日のワンモアアプリはヤフージャパン大雨危険度でした。続いてはこのコーナーです。
誰か教えて。
日常の生活で起こる悩みをズバリ一発解決するために現場で活躍している人やスペシャリストにいろいろと聞いて矢野さんに解説してもらうコーナーです。
今週は土砂災害防止月間ということで、土砂災害について正しい知識を持ってもらうために土砂災害の知識を皆さんにですね持ってもらえるような情報をですねご紹介したいと思います。
はい、お願いします。
はい、で土砂災害なんですが現状どうかと言いますと、これですね、データが出てるんですけども、2014年から2023年までの直近の10年間ですね、これ平均して1年間に1499件もの土砂災害が発生しているということなんですよ、
うん、
でこれもうちょっと遡りまして、2004年から2013年までの10年間の平均を調べますと1183件、
はい、
で最近に比べるとですね 1.3 倍ぐらいこうやっぱ増えてるんですね。
増えてますね、
はい、で去年の令和6年2024年のデータも出てるんですが、これ土砂災害の発生件数は1433件というふうになってるんですね、うん、でまあ県別で見てみますと1位がやっぱり石川県なんですね、
はい、
702件ということで、これねちょっと地震の影響もあったりするのかなというふうに思いますね、
うん、
はい、で2位はね静岡県で86件あるんですね。で3位はですね神奈川県で65件ということで、
はい、
土砂災害が発生する、うん、恐れのある区域っていうのが日本全国で約70万区域に上りますということで結構あるんですね、
うん、
でこれはね2025年の3月時点での調べた結果だそうですね、
はい、昨年の、ね、9月には能登半島で、ね、大雨もありましたしね。
そうですね、
あの結構最近って土砂災害といっても想像以上の規模っていうか、いやこんなに降ってこんなに崩れるのっていうあの衝撃的な映像を見ることがすごく多いので、
ニュースでね、
うん、はいはい、だから怖いなと思ってる方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。
そうですね、
はい、
で土砂災害を発生させる現象っていうのがありまして、これ主に3つありまして、1つはね崖崩れ、それから地滑り、あと土石流、この3種類が主なものになりますね、うん、
はい、
で崖崩れっていうのがですね、去年どのぐらい起こったかというと1074件実は起きてます、
うん、
はい、でこれは急な斜面に、雨水とかあと雪解けのですね浸透したお水ですね、そういったものとかあと地震などでこう地盤が緩んでですね、で突然崩れ落ちる現象、
うん、
これ崖崩れと言いますね、
はい、
これはもうやっぱり崩れ落ちるまでの時間がねすごく短いために、まあ、人家の近くでは逃げ切れない、まあ、逃げ遅れた人も発生して人命を奪うことが多いというふうに言われてるんですね、
うん、
主なね前兆現象というのがやっぱりありまして、
はい、
でやっぱりね察知していち早く逃げないといけないので、じゃどんな現象が起きてるかというと、これ崖にひび割れができているとかですね、あと小石がねパラパラ落ちてくるとか、
うんうん、
あと崖から水が噴き出ているとかですね。
あ、見たことありますね。
あります、
うん、
であとね湧き水が逆に止まったりですね濁ったり、うん、あとね実際に地鳴りがするっていう風にやっぱ言われてますね、で結構このね崖崩れっていうのが一番やっぱり件数では多いんですね。ですからちょっと気をつけないといけないかなと思いますね、
うん、
次に多いのが実は地滑り、
地滑り、
はい、でこれが去年は204件起きてます、
はい、
で斜面の一部あるいは全部が地下水の影響とかですね、あと重力によってゆっくりとですね斜面下方に移動する現象、これもニュースなんかで、よく映像を、ね、見られる方もいると思うんですが、
はい、
土蔵とか土塊という言われるようなこう土の塊がですね、
うん、
まあ、移動量が大きいために甚大な被害が発生するというふうに言われてるんですよね。
建物ごとこう来て
動いたりするってことですね。そうそうそうそう、うん、そうですそうです。でこれもやっぱり前兆というのがありまして、地面がひび割れ、それから陥没してたりするそうなんですね、
うん、
あと崖や斜面からやっぱり水が噴き出す、 あと井戸や沢の水がやっぱり濁ったりするそうなんですよ。はい、だから気をつけてそういったのも確認するっていうのも、まあ、日頃からね気をつけて、確認していただければと思いますね、うん、あと地鳴り山鳴りがする、
うん
うん、あとは樹木がね立ってる木が傾いたりするということなんですね、あと亀裂やね段差が発生するっていうこともあるそうなんですよ、
うん、
ですからそういった周りの状況とかもやっぱり観察通力っていうのもね養わないといけないかなと思うんですが、
そうですね、
うん、日々、暮らしている中でそういったものが周りの景色がこう違って見えたりとかすると、うんうん、ちょっとねあの深く観察していただいて、やっぱり身に危険をね感じるようであればちょっと避難をしたりとかすることもしないといけないかなと思いますね、
はい
はい、で3つ目これ土石流ですね。これが、まあ災害としては少ないんですが、でそれもね155件去年あってるんですよ、
うん、
で大雨によって山の斜面が崩れてその土砂が谷にあったね、土砂と水に混じって麓へ流れている、現象ですね。でこれ20キロから40キロぐらいの速度で来ますので、もう一瞬のうちにですね人家畑などを壊滅させてしまうということもあるみたいですね、はい、でこれの、主な前兆現象としましては山鳴りがやっぱりする、であとね急に川の水がね、濁り流木がね混ざり始める、
うん、
まあ、上流の方から起こってきますからね。であとね腐った土の匂いがする。ちょっと腐った土の匂いって土の匂いって嗅いだことあります？
あります、あります。
ああいうのがねやっぱり強くするみたいですね。で、降雨が続く、まあ、長雨が続いたりすると川の水の水位が普通は上がりますよね、
うん、
それが逆に下がるということが起きるみたいなんですね。で立ち木が裂ける音や石がぶつかり合う音が聞こえる、まあ、流れてくるときに、まあ、でっかい石とかがねゴロゴロ転がってきますのでそういう音がするということなんですよ、
うん、この後ね夏になってどんどん例えば家族連れて山に行きますとか言った時にいやすごく雨降ったけど今日晴れてるからもう大丈夫だねってね安易に出かけちゃうと危ないこともあるの で、
そうです、ね、
やっぱり気をつけて観察しておかないといけないということですよね、
はあ、で今年のですね、まあ、予想としまして気象庁の発表があってるんですが、
はい、
全国的に暖かい空気に覆われやすいため向こう3ヶ月の気温はやっぱり高いということなんですよね、
うん、
で東日本西日本では暖かく湿った空気が影響を受けやすいために向こう3ヶ月の降水量は平年並みか多いでしょう。だから天気がいいのに降水量が、平年並みか多いということはいっぺんに多くの雨が降るということなので、
うん、
今年の夏は土砂災害の可能性が高いということなんですね、
はい
はい、でこれ皆様にやっぱり対策を立てていただきたいと思うんですが、対策としましてはやっぱりこれ日頃やっぱり言ってるハザードマップの確認ですね、
うん、大切、
それから国土交通省の国土地理院条件地図っていうのがあるんですがこれネットで見れますので、地滑りとかですね発生するような地域のところは色分けしてあるので分かりやすく見てあここは危険だなっていうところのふもとに自分の家が建ってるような方はちょっと注意が、必要かなと思いますね、
うん。
であとはねキキクルやヤフージャパン大雨危険度など土砂災害の危険をね知る手段を持っておくっていうのも大事ですよね、
はい
はい、で避難所などを確認しておくっていうのも大事です。でこれ避難所を確認したらやっぱり昼間家族で歩いていただいて危険な箇所はないかとかも調べておかないともしかしたら夜真っ暗な時雨が降ってる夜ね暗い時に避難しないといけない場合もあるかもしれないんですよ。ですから事前に一度は調べておかれるといいと思いますね。
はい、参考になさってください。来週も自然災害について考えていきます。続いてはこのコーナーです。
教えて矢野さん
任せんしゃい。
市民住まい向上委員会に来ているリスナーからのリアルな相談にバスター矢野さんがお答えする教えて矢野さん。矢野さん今日の問題は。
今日はですね土砂災害に強い家とはどんな家ですかという質問が来たのでお答えします、
はい、
でこれ今から家を建てる方なんですがやっぱりあのハザードマップとかですね、国土交通省の国土地理院条件地図なんかを見て地盤なんかをしっかりね確認していただいてで災害時に避難が及ぶか及ばないかっていうのも確認されて途中の購入っていうのをされた方がいいと思いますね、
うん、
で当然ですね鉄筋コンクリートの作りのものっていうのは重量がありますので土砂災害にはやっぱりね強いかなと思います、
はい、
それから、今建ってる既存の家ですね、 に関しては一応2000年基準というのをクリアしていない家に関してはホールダウン金物っていうのが入ってないんです。でホールダウン金物っていうのは基礎と柱をつなぐ金物なんですね。でこういったのがあると東日本大震災の時津波が来た家に、耐えてるんです。やっぱり流されずにですね、うん、ですから、まあ、ホールダウン金物がついている家っていうのは、比較的土砂災害にも強いというふうに思いますので、2000年基準をクリアしていない方はリフォームでも、後付けのホールダウン金物がつけれますので、そういったのをねしっかりつけていただいて対策をしていただくといいかと思います。
はい、来週もさまざまな悩みにアドバイスしていきます。教えて矢野さん、お楽しみに。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに。
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに。
人の話聞いてる？
だから相談先教えてるだろ。
住まいの悩みはフリーダイヤル0120-978-652。苦難は向こうに。市民住まい向上委員会。住まいのトラブルバスター。
今回は土砂災害を正しく知ろうというテーマでお届けしました。今日の一言は、
はい、何でしょう。
大雨の後はもうしっかりと観察して土砂災害を避ける行動をしっかり取りましょう。
そうですね。で今ですね、ネット使われる人多いじゃないですか。
はい、
で土砂災害で検索していただくといろんな注意事項とかどういう対策を取ったらいいかって結構出てるんですよね。
うん、
だからこう人から聞くだけではなくて自分で調べてみるっていうのもね一つの方法だと思うんですよ。
そうですね。う
ん、で自分で調べたことって結構頭に残るので身になるんじゃないかなと思うんですよね。ぜひね調べて対策をね立ててみてもいいと思います。
そうで察知した時になんかあでも大丈夫かなと思わないでちゃんと行動することがすごく大切ですよね。
そうですね、
はい、気をつけてください。さて市民住まい向上委員会の今週の動き教えてください。
はい、屋根と外壁のメンテナンス講座、それから住まいの防犯防災講座とやっておりますので市民住まい向上委員会のホームページの方からお申し込みご参加ください。
市民住まい向上委員会の電話番号は0120-978-652、0120苦難は向こうにです。電話受付時間は毎日朝の9時から夜の7時までです。そしてこの番組ポッドキャストもあります。ラジオ日本住まいのトラブルバスターポッドキャストで検索してみてください。いつでもお聞きいただけます。はい、矢野さんもキャンプに行ったりするか。でももう行かないですよね。
いや行くと思います。
まだ行くんですか。
今度はね標高の高いところ涼しいところに行きたいと思います。
おお、
はい、この間低いところ行ったので暑かったんですけどね。
あ、そういう方、はい、特にねハザードマップちゃんと見ていかないとね。
はい、そうですそうです。
ダメですよね。
はい、ちゃんと準備していってください。
そう、ご家族連れの方とかさ無理に強行しないでくださいね、ぜひね。う
ん、子供さんいる方は特にですね。
特にね、
はい、
はい、それでは来週までさようなら。
さようなら。
住まいのトラブルバスター、この番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りしました。
住まいのトラブルバスター。